実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真紀です。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんです。よろしくお願いします。
石澤です。よろしくお願いいたします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア。
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is ex-Philippine President Duterte arrested on ICC charges. Vice President Sara Duterte calls move affront to nation sovereignty.
Duterte 前フィリピン大統領を逮捕。麻薬戦争で ICC 国際刑事裁判所捜査。3月11日の日経電子版の記事に対応しています。フィリピン大統領府は3月11日、国家警察がドゥテルテ前大統領を逮捕したと発表しました。大統領在任中に進めた違法薬物対策をめぐって国際刑事裁判所 ICC が人道に対する罪の疑いで捜査していました。ドゥテルテ前大統領はどうして逮捕されたのでしょうか。
はい、今ご紹介いただいたように大統領だった時にデュテルテさんは麻薬戦争
Anti-drug campaign
と呼ばれる違法の薬物を撲滅する政策を実施していました。まあ、ちょっと言葉は強いんですけれども、殺し屋とか警察を雇って麻薬密売容疑者を暗殺するなど、まあ、法律で許される範囲を超えた対策が相次いだんですね。で、政府の公式発表だけでも、まあ、6000人以上が犠牲になったとされています。しかし人権団体の調査では犠牲者が数万人単位に上るとの推計もあります。オランダのハーグにある国際刑事裁判所というのがですね、
ICC International Criminal Court、
ICC は、まあ、証拠や司法手続きがないまま容疑者を殺害した、まあ、人道に対する罪にあたる疑いがあるという告発を受けて、まあ、2018年に、まあ、予備調査を始めたんですね。まあ、これを受けてフィリピン政府は ICC から脱退して、まあ、次のマルコス政権でも、まあ、当初は調査には協力しないというふうに言っていたんです。ところが、まあ、昨年の後半になってマルコス政権は一転して、まあ、ICC に協力しますということを言い始めてですね、態度を一変させたわけなんですけれども、まあ、そこでその行き詰まっていたかに見えたデュテルテ前大統領の麻薬戦争をめぐる捜査が一気に進んだというふうに見られています。そして先週、まあ、ICC が逮捕状
Warrant
を出すと、フィリピンの国家警察は速やかにデュテルテ氏を逮捕してしまったんです。
なるほど。どうしてマルコス政権は一転して ICC に協力するようになったんでしょうか。
ある意味権力闘争の側面があるというふうに見られています。2022年の大統領選、まあ、マルコスさんが大統領に当選した選挙では、マルコス氏とデュテルテ氏は協力関係にありました。で、デュテルテ氏の長女、このサラ・デュテルテ氏は副大統領としてマルコス政権の一員として活動してきました。ところがマルコス大統領が長期政権の継続を可能とする憲法改正を匂わせた頃から、お父さんのデュテルテ氏がマルコス大統領の批判をし始めて、昨年の夏頃に娘のサラさんが兼務していた教育長官を辞任して、まあ、内閣の一員としてマルコス大統領を支えることをやめるというふうに表明してしまいました。一方でマルコス政権は、まあ、デュテルテ氏に近いとされる、まあ、宗教指導者を逮捕するなどして、デュテルテ家との関係は、まあ、悪化の一途をたどってしまったんですね。で、最終的にはデュテルテ氏に対する ICC の捜査に協力を表明したということで、まあ、蜜月関係は終了してしまったという報道が、多くされました。まあ、そこでその背景として挙げられているのが、まあ、次の大統領選に向けた権力闘争です。国民にも人気の高いサラさんは、まあ、次の大統領を目指しているというわけなんですけれども、マルコス大統領としては、 まあ、自分が影響力を持つ誰かに政権を引き継がせるか、憲法を改正して次の任期も自分が務めるかと考えているはずで、まあ、次の大統領で両者の考えが交わる気配っていうのはありません。そしてその前哨戦として、まあ、今年大統領の任期の真ん中にあたる今年なんですけれども、中間選挙
Midterm Elections
と呼ばれる議会選挙があります。まあ、その前にデュテルテ家の勢力をなんとか弱めておくという必要がマルコス政権にはあったんですね。まあ、そういった動機が今回の逮捕の背景にあったのではないかというふうに言われています。ただ一方でフィリピンではまあサラさんの人気は依然として高くて、これから先デュテルテ家とマルコス家のまあ対立どんどん続くと思うんですけども、まあ、行方どうなるのかっていうのを注目していきたいなというふうに思っています。
デュテルテ前フィリピン大統領を逮捕というニュースをお伝えしました。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan to tighten restrictions on foreigners buying farmland。
短期在留外国人の農地取得認めず、農水省要件厳しく、7日付朝刊一面の記事に対応しています。3月19日水曜、日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, Japan to tighten restrictions on foreigners buying farmland. Short-term residents to be barred from purchases over security concerns. Japan will, in April, further tighten restrictions on foreign nationals seeking to purchase agricultural land, requiring more information about their residency status amid growing concern about security risks to the country's food supply.
ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Foreign nationals.
外国人。
Foreign nationals. Agricultural land.
農地。
Agricultural land.Residency status.
在留資格。
Residency status.
Status は発音はもう一つありますね。
Yes, we can say status or we can say status.
続いて第2パラグラフです。
Purchases of farmland in Japan must go through local agricultural committees. As a rule, buyers of any nationality must engage in farming for at least 150 days a year, or, in the case of corporate buyers, must be majority owned by agriculture-related parties.
第二パラグラフのキーワードです。
Farmland.
農地。
Farmland. Go through.
許可を得る、承認される、通過する、経験する。
Go through.
例文をお願いします。
New company recruits will go through 6 months of intensive training.
新入社員は6ヶ月間の集中研修を受けます。
New company recruits will go through 6 months of intensive training.
ジェフさん、例文の go through は記事の中の使い方とは違いますか？
Well, it might seem so, but it is actually very similar. If you want to buy farmland, your purchase must go through local agricultural committees. if you want to be properly skilled, you must go through intensive training. In both cases, some necessary procedure or means is stated.
実際にはかなり似ている使い方で、記事では農地を購入したい場合、地元の農業委員会を経由する必要があるという意味です。一方、例文は、新人も適切なスキルを身につけるため、集中的な研修を受けなければならなくて、どちらも必要な手順や手段が前提にされています。では、トンネルを通り抜ける、通過するという直接的な意味で使う例文をお願いします。
If you wish to get to the other side of the mountain, you must go through this tunnel.
この山の反対側に行きたければ、このトンネルを通らなければなりません。では、続いてのキーワードです。
As a rule.
通常は、通例では。
As a rule. 150 days a year.
年間150日。
150 days a year. In the case of.
何々の場合には。
In the case of.Party.
関係者、当事者、集まり、等、一行。
Party.
例文をお願いします。
The company makes use of local contractors and local vendors, as well as other third-party entities.
その会社は地元の工事請負業者や地元のベンダー、その他の第三者機関を活用しています。
The company makes use of local contractors and local vendors, as well as other third-party entities.
ジェフさん、お店に入るときにもパーティーという言葉を使いますよね。The word party is also used when entering a restaurant, isn't it?
Yes, a restaurant host or hostess will politely ask, How many are there in your party, sir or ma'am?
何名様ですかと尋ねるときなどに使います。続いて第3パラグラフです。
Starting April 1, these committees will start blocking acquisitions by foreign citizens whose residency status is set to expire soon. Purchases by domestic or foreign buyers will also be rejected if they move away shortly afterward.
第3パラグラフのキーワードです。
Set to expire.
期限が切れる予定である。
Set to expire. Move away.
引っ越す。
Move away.
続いて第4パラグラフです。
The specific time periods involved will be determined by the committees on a case-by-case basis in light of the different harvest periods for each crop, according to the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Agricultural Land Policy Planning Division.
第4パラグラフのキーワードです。
Be determined by.
何々により決定される。
Be determined by. On a case-by-case basis.
事例ごとに、ケースバイケースで。
On a case-by-case basis. In light of.
何々を考慮して、何々に照らして。
In light of.
続いて第5パラグラフです。
The heightened scrutiny stems from concern about large amounts of farmland coming under foreign ownership. While agricultural land is a private asset, it is also part of Japan's food production infrastructure.
第5パラグラフのキーワードです。
Stem from.
何々からである、何々に由来する。
Stem from. Private asset.
個人資産。
Private asset.
続いて第6パラグラフです。
A party from a country that has strained ties with Japan, for example, could acquire land and stop production on it, affecting domestic food supplies. The government also worries that agricultural land bought for investment purposes could be left uncultivated.
第6パラグラフのキーワードです。
Strained.
緊張した。
Strained. Domestic food supplies.
国内の食料供給。
Domestic food supplies. Be left uncultivated.
耕作放棄される。
Be left uncultivated.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。農林水産省は外国人が日本国内の農地を取得する際の要件を厳しくします。4月から在留資格の期間を審査機関に報告することが義務となります。さあ、石澤さん、そもそも外国人の農地取得を禁止することはできないのでしょうか。
はい。まあ、日本以外の国ではですね、外国人による土地の取得を禁止している国は少なくないんです。まあ、日本にも戦前に外国人土地法という法律ができておりまして、まあ、外国人や外国の会社による日本の土地に関する権利を侵害したり、まあ、 権利の取得を制限することができると、そういう法律があるんですけれども、日本は経済活動において外国人を差別していけない制度、内国民待遇
National Treatment
を義務付ける国際協定に加盟しているために、運用ができなくなっているんですね。その協定は世界貿易機関
WTO World Trade Organization
のそのルールの一部である、サービス貿易に関する一般協定
GATS General Agreement on Trade in Services
というもので、多くの国はこの協定に参加する際に外国人による土地の取得を禁止するという留保をつけているんですけれども、日本は留保なしで参加してしまったと。外国からの投資を呼び込みたいということを考えていたのかもしれません。
今からでも留保をつけることもできるのではないでしょうか。
はい、もちろんできるんですけれども、これから新たに留保をつけるには、他の加盟国の同意が必要となります。かなり高いハードルを超えなくてはいけないということなんですね。ということで、日本は国籍によって土地の取引を認めたり禁止したりする、そういったことは取らないで、WTO で認めている安全保障
National Security
を理由とした、制限というのを実施しようとしている。今回の農水省のような、食料安全保障に関わる規制というのはですね、一定期間の在留資格を土地取得の条件としているという点でですね、こういったことができるということになったわけです。そして外国人の土地取引をめぐっては、他にもいくつか問題点が指摘されています。まず外国人や外国の会社が、都内のマンションを大量に購入することで日本人には手が届かないほどの値段になってしまうという問題が指摘されています。また国の安全保障に関わる分野では、自衛隊の基地とか原子力発電所の周辺とか、あと離れ島ですね、国境に近い離れ島で離島で外国人が土地を買い進めているということも明らかになっています。例えば日本の市ヶ谷にある防衛省本庁ですねの周りでは、多くの不動産を外国人が購入したという報告がされています。物件は主にマンションやアパートが多いということで、一見あまり問題がないように思います。ですが、例えばちょっと大げさに言いますけれども、妨害電波とか電磁波レーザー光線を発生させる装置みたいなものを、人目につかないようにアパートやマンションに持ち込んで、航空機やレーダーなどの機能に障害を与えることは可能なんですね。で、地方部だったら、森の中に隠したり、なんかに偽装した建物を作ったりすればもっと隠すのは簡単なんです。で、原発は直接止めることはできないかもしれませんけれども、何か攻撃を仕掛けた時に防衛部隊や警察部隊といったところの通信を遮断してしまえば物理的な攻撃が有利になるということなんですね。また、最近では外国人が日本のお寺や神社、京都の町屋なども購入しているという話も聞こえてきます。購入した外国人が、文化的な価値を尊重しながら建物を活用してくれればいいんですけれども、そうでない場合は、古くからの日本の文化が破壊されてしまうということになります。そもそも、外国人によるこうした土地取得の背景には土地所有者の高齢化と、後継者不足といった問題があるんですね。で、使われなくなった土地や不動産を放っておくよりは誰かが有効活用してくれた方がいいという側面もあるので、外国人を警戒するばかりでいいのかという気もしています。この問題は日本人同士でも同じなんですけれども、土地や不動産を購入した人と、周辺の住民とのコミュニケーションを通じて昔から住んでる人も新しく購入した人も安心に生活できるような地域づくりを進める必要があるのではないのでしょうか。
日本を愛してくれる外国人もいますからね。
そうなんですよ。
なんか希望は持ちたいとは思いましたね。
すべて規制すればいいのではないというふうに思います、
以上今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。さて、この番組は4月2日から本放送の時間が変わります。毎週水曜夜10時10分からになります。再放送の時間は変わりません。水曜お昼12時5分から再放送です。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。